皆さんこんにちは。6月3日第490回の道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。群馬県にある赤城森の幼稚園の理事長で、同じ群馬県にあるひまわり子ども園という保育園でいいのかなの、先生もしてらっしゃる根出島さんです。はい、根出島さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、根出島さんとは僕がね、国立赤城青少年交流の園の所長をしている時からのお付き合いですから、もう10年以上になる。
はい、そうですね、10年近くになります。
ねもうあっという間で、ちょっと軽く自己紹介してもらおうか。赤城森の幼稚園のこととか。いい？
はい、わかりました。はい、群馬で NPO で赤城の森の幼稚園という団体をやっています。ぬで島隼人と言います。普段は子供たちからぬでちゃんと呼んでもらっています。うん、はい。で、森の幼稚園の方では、主に、近隣の前橋が中心なんですけれども、幼稚園、保育園、子供園を対象にした日帰りの森の幼稚園体験のようなことをプログラムで提供させてもらってます。うん、で、その他に主催事業で週末に、一般の、子供たちだったり、親子の方を対象にした、森で遊び一日みたいなのを提供させてもらってます。うん、はい。あとは、ひまわり子供園というところで、保育の仕事、主には園内のマネジメント業務が中心になるんですけれども、そんなところを担当させてもらっています。よろしくお願いします。はいはい。
もともと俺が所長しているときは、
はい。
ぬでちゃんは何だった？まだ学生じゃないよね。
はい。その時は、社会福祉施設で、障害を持っている方のところで働いていたんですけど。
そうだったね。
はい、で、ちょっと、桜井さん群馬にいらっしゃった時に、祖父母の介護がちょっと必要になってしまって、仕事を辞めて無職だったんですよ。
そうだったね。
で、介護しながら何か自分で仕事しなきゃっていうので、悩んでる時に桜井さんに出会って、で、森の幼稚園どうだって勧めていただいて、もう今でも覚えてます。男の子なら夢を見ろよ。追いかけろよって背中を押していただいて、で、当時若かったこともあって、やってみますっていうことで、2012年に始めました。
そうでしたっけね。同じ森の幼稚園でも子供たち集めて、毎日同じ子供たち集めるんじゃなくて、
はい。
ね、各幼稚園の子供たちを、赤城に連れてきて、森の幼稚園やんなよって言ったんだよね。
はい、そうですね。
お客さん取り合いになっちゃうから、つってな。
うん。
でも、ね、すっかり定着したの？
はい、おかげさまで、コロナ禍でちょっと減ってしまったんですけど、コロナ前は、年間に65回ぐらい。
うん、
で、園の数で言うともう40近く、45ぐらいの園が、使っていただいていて、延べ人数で言うと2500人近くの子供たちが来てくれてました。
結構だよな。もちろん今でも、コロナでだいぶ、利用というか、は減った。
はい、やっぱり減ってしまいました。小さい子供たちがいる施設なので、やっぱ園外保育が難しいとか、感染対策ができないとっていうことが、理由で、そもそも実施の計画が立てられないということで、もう8割以上ちょっとなくなってしまったんですね。
なるほどね。だけど山の中にいること自体が感染対策だと俺は思うんだけどな。
はい、ただそのバスでの移動っていうのが。
なるほどね。
はい。
そうか、バスは密だからな。
はい、園によってはバス3台ぐらい手配して、1台10人でとかで来てくれたとこもあったんですけど、やっぱりお金がとてもかかっちゃう。
そうだよな。3倍かかるわけだもんな。
はい。
そうか。なるほど。で、今は、でも、少しずつ戻ってきてますか？
はい。おかげさまで戻ってきてます。
うん。で、コロナの間、いなくなっちゃったっていうか、なかなか来なくなっちゃった。どうしてたの？
はい。コロナ、で、その世の中がこうざわついた年なんかはもう仕事がもう8割以上なくなっちゃったので、お付き合いのあった、今いるひまわり子供園もそうなんですけど、そっちの方に、コンサルのような役割で、週に1、2回入らせてもらって、それでなんとか食いつながせてもらって、はい。という感じで、2020年はそんな感じで、やり過ごしましたね。
今は、そんな関係で、だから、ひまわり子供園のお仕事もしつつ、赤城森の幼稚園もやってると。
はい。
うん。
そこでご縁いただいて、うん、あの、やらせてもらってます。
なるほどね。うん。で、あの、最近新しく何か事業を始めたって？
はい。あの、NPO の方で主催やらせてもらってるんですけれども、うん、あの、前橋にある大きな公園を使わせてもらって、うん、あの屋外でできる、あの、子育て支援の事業の、うん、公園でやってるんで、ワンパークって名前をつけたんですけど、うん、そのワンパークっていうのをやらせてもらってます。
うん、
主に0歳から3歳の子供たち、うん、まあ、入園前の子供たちとその保護者の方を対象にして、
うん、
まあ、2時間弱ですけどね、うん、公園で思いっきり遊ぶっていうのを始めました。
はあ、それは何？ひまわり子供園としてやってんの？それとも赤城森の幼稚園としてやってんの？
の主催は NPO の方になるんですけど、森の幼稚園の方になるんですけど、うん、の僕が所属しているひまわり子ども園の園長も、うん、社会貢献として絶対必要だからということで、
うん、
ちょっと費用を出していただいたり、あと職員の方も派遣していただいて、共済という形でやらせてもらってます。
なるほど。
はい。
で、公園に入り込んでやってるわけだ。
はい。その公園も、あの前橋市の指定会のところで、
うん、
あの普段だと自由に使えない場所がその公園にはあったんですけど、うん、そこをワンパーク専用にちょっと開拓していただいて、
うん、なるほど、
の部外者が入ってこない形で、
うん、
あの小さい子供がいても安全に外遊びができる、
うん、
その安全っていうのは公園だといろんな人がやっぱりいるので、
うん、
子供がいると寄ってきたりとかする人もいるんですよね、はいはい、
うん、
そういう人は絶対に入ってこれないけど自然がいっぱいある場所で、
うん、
あの2時間自由にやっていいよということで、
なるほど、
あの公園の方からも多大なお力添えいただいて、
うん、
開催ができるようになりました。
なるほど。まあ、3組っていうか、ね、
はい、
その、赤城の森の幼稚園と、ひまわり子ども園と、公園とが協力をして、そういう、屋外型子ども支援、
はい、
うん。子育て支援か。
あ、そうですね、子育て支援ですね。う
ん、面白いね。
はい。
雨降ったらどうすんの？
あ、雨が降った時は、その公園にプールがあるので、
うん、
そのプールの近くに休憩所とか、
あ、よかった、あ
の室内で過ごす場所があるので、そこにひまわり子ども園から赤ちゃん用のおもちゃをめちゃ とにかくたくさん持って行って、で、室内でたっぷり遊ぶっていうことを、まあ今のところまだ雨降ってないんですけど。
俺プールがって言うから、どうせ雨なんだからプールで濡れてればって、はい、プールで遊ぼうかと思ってて。
でもあの、プール使ってもいいよっていうふうに言ってもらってます。
でも、0歳3歳だとプールって言ってもなかなかな。
あ、それがですね、あの、水深が30センチ、40センチの浅いプールがあるんですよ。
そうなんだ。
そう、なんで、まあ、0歳はさすがに厳しいですけど、
うん、
2歳ぐらいであればもう全然
され
るので、あの、もう6月からプールも使えるように着替え持ってきてくださいなんて、
ちょ
っと出して。
ああ、そうなんだ。
はい、やろうと思ってます。
すごいね。そういう新しい事業にもチャレンジしてるわけだ。
はい。
でもまあ、あの、話元へ戻すけどさ、
はい、
あの、もともとの、まあ、本業って言ったらおかしいけども、
はい、
その赤城の森の幼稚園の、
はい、
まあコロナで少し下火になっちゃったけど、また復活してくるであろう、
はい、
まあ、復活してきている宿の森の幼稚園って、どんなことをどんなふうにやってるかちょっと聞かせてもらっていい？
はい、あ、はい、森の幼稚園は主に3つ事業をやっていて、
うん、
まあ、1つがその園関係のお仕事なんですね、
うん、
まあ、主に県内前橋市内の幼稚園保育園子ども園さんに、
うん、
その森の幼稚園のプログラムを提供するっていうものを、うん、が主な事業としてやってます、
うん。
で、それを続けていたら、あの、年長さんでも参加できなくなった子供たちとその保護者の方から、
うん、
小学校に行ってもやりたいってことをちょっと声でいただいたので、
うん、
あの、その子たちが参加できる小学校、まあ、上がったすぐぐらいの、うん、2年生ぐらいまでの子たちが、
うん、
あの、森遊びができるようにっていうことで、
うん、
森っ子っていう授業を始めたんですね。
うん、
で、それも今でも継続してます。
うん、
で、そしたら今度、親子でも森に遊びに行きたいですっていうことで、うん、たくさん声が届くようになったので、うん、その、年少さんから年長さん、いわゆる園に在籍している年代の子たちと、その保護者が参加できるようにっていうことで、うん、親子の森の幼稚園っていうのを始めたんですね。
なるほど。
もうこっちは今、もう両方とも7年近く続けてやらせてもらってます。
うん、
で、あの、もう一つ、その三つ目が、
うん、
あの自宅の事業で、
うん、
まあ、企業研修だったり、まあ、僕の場合は、幼稚園、保育園、子供園からの職員研修がちょっと多いんですけど、
うん、
そういう職員研修の依頼をいただいて、うん、先生たちに まあ、主にはそのチームビルディングだったりとか、
うん、
まあ、あの保護者との懇談会で使えるアイスブレイクのことだったりとか、うん、まあ、そういうレクリエーション的なことをちょっとお伝えさせてもらったり、
うんうん、
はい、あとは今、ひまわり子ども園の方でもマネジメントを担当しているので、その園内の、ま、業務整理っていうんですかね、うんうん、業務の整理の仕方だったりとか、うん、人間関係の風通しを良くするにはどうしたらいいかっていう、そのマネジメントみたいなところのお話をさせてもらうっていうお仕事をいただいています。ざっとはそのぐらいですね。
まあでも、まあ、主催事業っていう、だから、
はい、
その、幼稚園、保育園から子供が来るっていうのは、お前さんが、はい、ぬじまさんが行くんではなくて、はい、子供がどっかに来るんだよね。
はい、子供たちが赤城山の中腹にあるその森の遊び場、
うん、
今、聖和冒険山っていうところを主に使ってるんですけれども、うんうん、そっちに、園バスだったり、観光バスで来てくれて、だいたい4時間から5時間ぐらい遊んで、うん、遊んで帰るっていう感じ
です。お昼挟んで？
はい。
4時間5時間。
中には食べないところもあるんですけど、うん、ほとんどはお弁当持ってきて、だいたい10時から2時半とか、それぐらいまで遊んでいきます。
うんうん、要は幼稚園的に言えば、1日プロ、だから幼稚園の1日を森の幼稚園、森で過ごすってことだよね。
はい、そうですね。
うん、なるほどね。うん、それだいたい、だから、幼稚園によって違うんだろうけども、
はい、
年に1回とか2回とか月に1回とかっていうペースで来るわけ、
まあ、ほとんどの園が年に1回で、うん、お泊まり保育に合わせて来ていただいたりとか、
うん、
卒園前の卒園遠足として来てくれるところもあったりします。でも中には年に4回来るところもあったりして、春夏秋冬を見たいとかで冬に来てくれるところもあります、
ね、ああいいね。
本当それは園長先生の考えによってっていう感じなんですけど、
うんうんうん、なるほどね。なんか、はい、ね、月に1回ぐらい来れるといいね。
あ、そうですね、
うん、まあ、週1来いってはなかなか難しいだろうけども、
でも毎月来てもらえると、ね、その森の変化とかもすごく見えるのでとても面白いと思うんですけど、
そうだよね、ま
あ、でもやっぱり園はその発表会とか運動会とかいろいろ行事があるので、
ね、
毎月はやっぱり難しいみたいです、
ね、あ、まあ年に4回がいい線か、
まあ、そうですね、頑張って4回かなっていう、うん、
なるほどね、
うん、はい、
でもね、自然に触れるっていうことはまあそれは発表会とかそういうのも大事だろうけども、ね、自然に触れるってことも結構大切なことだろうなと思うけどね。
これはもうちょっと笑い話なんですけど、
うん、
運動会終わった次の週に依頼くれる縁があって、
うん、
運動会で頑張ったからご褒美ですっていうところもありましたね。
なるほど。何のご褒美だかよくわかんないけどな、
ね。やっぱり運動会はこう、見せたりすることもあるので、うん、
練習一生懸命
やったから、ね。練習で一生懸命集中してみたいなところから、うん、森で好きに遊んどいてストレス発散だっていうふうに言ってる縁もありました。
なるほどね。うん、そういう考え方もあるね。うん、
はい、
いいことだな、でも。そう、それで、そういうところに来てた子どもたちが大きくなって、まあ、小学生になって週末来るようになると、
はい、
うん、いい循環ですね、それね。
あ、そうですね、うん、なので本当にチラシ配ったりする必要がなく、主催事業はもう、うん、毎年3月に園に案内出すと、もう4月には必ずいっぱいになるくらいには、おかげさまでなりました。
なるほど、ね。
広報費が本当にかからなくて、それはまあ先生と僕の信頼関係もあるのだろうなと思うんですけど、うん、先生たちが一生懸命宣伝してくれます。
うん、
すごくありがたいです、本当に。
すごいな。だから、森の幼稚園にやって、営業、お金もらって営業してるみたいなもんだ。
そうですね。
ちょっと言葉悪いけど、
はい、
でもいいことだよね、そういうふうな循環ができるっていうのはね、うん
うん、あとその園卒園してから子どもたちが来てくれたことを園に報告するとやっぱり喜んでくれるんですよ。
なるほどなるほど、うん、
どこどこ幼稚園のなんとか君この間来てくれましたよなんて電話で言ったりするとすごい喜んでくれます、
う
ん、
なるほどね、
うん、で保護者の方に許可もらって写真なんかを園に送ったりするとね、
うん、
その園で来た時と同じような遊びをやってて、
うん、
まるまるくんこの遊び好きですよねみたいな話ができたりとかして、
なるほど、
あ、すごくいいですね。
なるほどね、あ、そういうふうにつながっていくっていいことだよね。
はい、
でもね、うん、
それありがたいです。
うん、そうか。どうなの、これから、まあなんていうの、森の幼稚園はきっと続けていこうと思っているんだろうけれども、
はい、
これからなんかこういうことやってみたいなとか考えて、まあ 屋外型子育て支援事業みたいのは多分これから発展させていこうと思っていらっしゃることなんだろうけども。
はい。
他になんかそんなことがあります？
はい。まあ、僕自身のことで言うと、うん、森の幼稚園を始めたのも、実は先生たちのお手伝いをしたいという思いがすごくあって、うん、まあ、僕はそれを自然体験という形で、園に入っていって、うん、園の先生を応援するみたいなことを、お手伝いをするっていうことを目標にやってきたんですけど、うんうん、そのキーワードはやっぱり今でも変わらなくて、うん、研修会をお受けしたりするところも、先生たちが楽しく保育をできるようにとか、うん、保育っていい仕事だよねって胸張って言えるようにとか、うん、そういうお手伝いがいっぱいしていきたいなと思ってるんですね。ね、うん、で、ちょうど、まあ、僕の妻も保育士だったこともあって、うん、もう保育現場の、まあ、いろんな話を聞いていく中でね、うん、保育の価値もっと上げていきたいな、なんてことを思っていたりします。
うんうんうん、なるほどね。まあ、まだまだやりたいことはたくさんあるんだろうけども、これからね、コロナも一段落してまたバリバリと活動が始まるだろうから、はい、頑張ってもらえるといいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ね、僕が秋田にいる時もだいぶお世話になったし、頑張ってもらえると嬉しいなと。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、すいません。今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、こちらこそ、ね、ありがとうございました。はい、
どうも。というわけで、赤城の森の幼稚園のぬで島さんにお話を伺いました。コロナでだいぶ大変だったんだろうけどもね、なんとか乗り越えて、これからまたぐっと、伸びてくるんじゃないかなというふうに思っています。森の幼稚園のスタイルって、子供たちを集めて森の中で毎日活動するっていうのが森の幼稚園みたいな雰囲気があるけれども、俺は日本の幼稚園制度の中に上手にこのぬで島さんのやっているような幼稚園が月に1回は難しいとおっしゃってたけども、年に4回とか来て自然の中での活動もするというようなこととか、ぬで島さんがおっしゃったように、先生方にそういう意識をきちんと育ててあげて、幼稚園の中でもそういう体験も研究できる、細くてもそういうことができるような、そういう形の方が、たくさんの子供たちに森の中で遊べる体験させてあげられていいんじゃないかなって、すごく感じましたね。これからきっと大きくなっていってくれるんじゃないかなというふうに思っています。それでは、次回はですね、6月6日、今日が3日だから6日ですね、6月6日月曜日、一人語りになります。よろしかったら遊びに来てください。それでは今日はこれぐらいで。